コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
皆さんこんにちは。本日は久々にコーヒーブレイクをしたいと思います。日本では菅総理大臣が辞任を表明し、4人の立候補者による演説が行われたばかりです。このタイミングで日本とアメリカの国民の政治に対する関心について話したいと思います。前々からアメリカ人は政治に本当に関心があるなって思ってたんですが、アメリカに住んで私も9年が経ち、大統領選も4回経験しました。友達や家族間でも政治について話すこともあるし、意見が違いすぎて逆に話さない雰囲気の場合も多々あるほど。まあね、アミはタイ、アメリカ、日本と、まあ、交換留学を入れたら他の国々も住んできたと思いますが、国民が政治に関心あるとで言うと、日本は他の国と比べてどう違うと思いますか？
ね、でも結構低い方だと思う。てか、一番かな。なんかね、私まあアメリカとタイとあとまあイギリスに住んでて、でちょうどイギリスもブレグジットの前とかで、スコットランドに私は住んでたんだけど、スコットランドもそのまあ UK として一緒に EU から抜けるかみたいなちょっと前で、でもその話がもう上がってて、でスコットランドとしては残りたいみたいな。で、
あ、そうなんだ。
そうそう、その、まあそのそういう人たちもいれば、まあイギリスと一緒に出るっていうようなこともあったりとかで、まあ、そういった意味で関心がすごく高かったなっていうのは思うし、まあ、タイはタイでね、やっぱりこう日本に近いというか、まあ、王室があって、まあ、日本は皇室だけど王室、王様がいて、であとは首相みたいな人もいるんだけれども、まあ、そういった意味ですごくタイは、タイにいた時私クーデターとかも経験してるので。
あ、そうなんだ。
そう、まあなんかそういった意味で本当に対立してて、人がこう積極的に参加して、まあそれもデモとかにも参加して、まあそれがね、ちょっと危険なデモとかになっちゃって、攻撃し合うとかっていうのもあったんだけど、でもそういった意味でまあ、ちょっと良くない方向だけど、まあみんなすごく関心があって参加してるんだなっていうのも思うし、まあアメリカではね、大統領選も私がいたのは2016年なので、
どうかな？トランプとヒラリーさんの時期だね。
あ、違う、ごめん、2012年。
あ、じゃあオバマさんか。
そう、オバマが2回目の当選。
うんうんうん、
の、まあ、前でまあもうそれもほぼ確実だったけれども、その時はオバマ対ミッドロムニだったんだけど、まあ、そこではもうすごくやっぱり校内でもいろんなグループ、そう、政治に興味がある人たちがグループ作って演説とかも見たりとか、ディベートとかもアメリカって大統領候補がディベートを多分3回か4回ぐらいオフィシャルにするんだけれども、それをこう見る観覧会というかさ、なんかビューイングみたいなの、イベントとかも
大学でやってたんだ。
そうそう、企画してみんなこう興味のある人とかも、まあ、ない人とかも結構行ってたりとかして、でそこでもっと政治について知ろうみたいな運動があったりしたので、まあ、そういった意味で私が住んできたまあ4カ国の中ではやっぱ日本はすごく低いなっていうふうには思う。
そうだね。なんかさ、その最初の2012年のディベートのこと私も覚えててさ、私も最初のボストンに行ってすぐの年だったんだけど、やっぱ英語力もそんなになくって、でもこれが大切なっていうのはなんとなく分かってたから見てたけど、正直難しかった。あのディベートを見てたけど何言ってるか分かんないし、まだまだ政治のさ、アメリカについても分かってなかったから見てはいたけど、難しいなって思いつつも、やっぱりその周りの、私はルームメイトみんなで一緒に見てたんだけど、ディベートを見ながらルームメイト内でもディスカッションとかもしてるし、そういうことを見ると、いや、なんかこれは日本ではない光景だなっていうのは本当に感じてました。
うん、
まあ、今アミが言ってくれたんだけど、そもそもアメリカ人が政治に関心があるのは政治システムから来てるのかなというのは私は思っていて、で、あの4年ごとに大統領選っていうのがあって、それに向けてまあ2年プラス2年以上ぐらい前から選挙活動をしてるし、立候補者がアメリカの各州を回ることもあったりとかもして、で選挙直前はね、今アミが言ってくれたように 3,4 回のディベートがあって、各政策についてじっくり、本当に今日はその教育について話しますとか、移民について話しますとか、トピックが決まってるから、まあ、なんていうの、それについて自分たちも考える機会っていうのもあったりするし、で、あのやっぱりこういった長期的な選挙活動と国民が直接投票できるっていうことなども含めて、国民を巻き込んでるからこそ政治に関心があるのかなと思いますが、これに対してはどう思いますか？
そうだよね、システム的にはそもそも関心を持つシステムではあるなって思ってて、まあ、今その先がぼっと言ったように菅総理が 辞任してるから、まあ、次時期っていうところで何かね候補者が出ててるけども、でも正直さ、その人たちが演説をしたからって私たちがじゃあなんかこの人が好きだからこの人になってほしいと思ったところでなるっていうシステムじゃないじゃん。私たちがその直接投票して、うん、あの国民全員がねそのどの人かに投票してその人が、まあ、選ばれた人として総理大臣になるっていうシステムではないので、まあ、そういった意味でそもそものシステムとして関心が来にくいなだなとも思うし、あとはなんかその、うん、そもそも政治って難しいものっていうイメージがすごく強いし、うん、お堅いものみたいなイメージももうついちゃってるなっていうのも感じてて、なんかアメリカのさっきが言ったようにディベートとかってそのディベートのトピックがまあ分かりやすいというか、まあ、これについてどう思いますかっていうこう上手い感じにディスカッションがまあできるっていうのがちょっと何回かを覗いてね、まあ、できるっていうのが聞いてる人でも分かりやすいけど、うん、日本ってそもそもこの人ってどういう政策を押し出してるのかとかっていうのがなんかイメージがあんまりない、
うん、
し、そうだね、なんかそこのコミュニケーションっていう意味で国民と、まあ、これは私だけの問題なのかもしれないけど、まあ、多分同年代結構感じてることかなと思うけど、彼らが何をしたいのかどういう国にしていきたいのかっていうメッセージがうまく伝わってきてないなっていうのは思う。
うん、確かに。なんか、アメリカで思うのは、本当に自分がこれの政策をしますって言ったら、もう割とすぐ、その人が大統領になってからすぐ反映されて、で、例えばその、今回もスティミュラスチェックといって、その、コロナとかで働けなかった人にお金をあげるってなったりして、で、それの反動で、そのガスの料金が超跳ね上がったりとか、なんかその、うん、どこでどう変わってるかっていうのが、私たちの生活にも身に染みてこう感じることがあるんだけど、こう、日本って、こうね、その人がどういった政策でってやってても、結局それが政治というか、その国のシステムとして変わるのにも、数ヶ月で変わったらいい方で、1年とか2年とかかかっちゃうかもしれないから、うん、なんかそのプロセスの長さを見れないっていうか、その結果として変わってないっていうところも、私たちがもどかしいと感じる一つで、結局総理大臣が誰になっても変わんないんじゃないかなっていうのは正直思っちゃったりする。
うん。あとはなんか意見をはっきり言わないっていうのも一つあると。なんかアメリカってさ、プロライフ、プロチョイスって言って、まあ中絶を絶対禁止にするグループが、まあプロライフで、中絶は妊娠した経緯とかも含めて、オプションチョイスとして残しておいた方がいいっていうグループが結構こう大きくあって、その意見っていうのも本当に真っ向に対立してるっていうかさ、でやっぱ大統領選でどっちを支持するかってすごく重要視されていて、でトランプはプロライフとか言ってたけど、でまあそうしたらその中絶絶対反対の人たちはトランプを応援するし、
そうだね、キリスト教とかね、
うん、そうそう、バイデンはまあプロチョイスでその選択肢としては残しておいた方がいい、だからといって別に中絶を推奨するわけではないけど、チョイスとして残そうみたいな、でそうするとそのプロチョイス側がみんなこうさサポートしてみたいな、でもそれってすごいはっきりしてるじゃん、その中絶も絶対禁止かしないみたいな、禁止にしないって、でも日本ってさそこまでこうはっきり明確に私はこれをしますとかこれを支持しますとかこういう考えですみたいなのを言わない傾向っていうかさ、なんか濁してるなっていうのは、
そうだね、
聞いてて思う、
うん、まあでもね、今回私もちょうど日本にいたので、で昨日演説があったから見てたんだけど、うん、まあ NHK が全部やってたんだけど、分かりやすくまとめてきてるなっていうのは、まあちょっと変わってきてるかなっていうのは、まあ、思ったりしたっていうのも、その演説しながら何について話してるっていうのも書いてあったりしたし、それこそ今話題になってるのは夫婦別姓なのかとか LGBTQ とか、ね、なんかそういうこともこの政策の一つとして上がってきてるのは、まあ日本自体は変わってきてはいるなとは思うけど、うん、かといってその人がなって本当に夫婦別姓がすぐ変わるのかっていうのは、まあクエスチョンマークかなっていうのは見てて思ったかな。そうだね。うん。うん。まあでも本当にアミが言った通り、結局私たちがねダイレクトに投票できることではないし、でこう見て、あ、私はこの人がいいって自分の意見があるところで結局何もアクションができないのがもどかしいなっていうのは見てて思いました、うん、はい。まあ、では最後に、日本の若者の投票率の低さがすごく問題になっているし、私もすごい残念だなっていうのは思うんですが、若い世代の私たちが政治を身近に感じてもらえるようにはどうした方がいいと思いますか？
なんかね、やっぱりこれってね、SNS だと思うんだよね。なんか日本の今候補に上がってる立候補者もこう頑張って SNS をやってるみたいなのも、ちょっと週末の、先週末かなんかの ワイドショーとかでもやってたんだけど、なんかアメリカってそのオバマが勝ったのも Facebook をうまいように使ったからって言われてるし、トランプが2016年に勝ったのも Twitter をうまく使ったっていう風に言われてるので、うんまあ、そういった意味でこの若者ってやっぱりテレビつけてニュース見るかとかニュースウェブサイトに行くかって言ったらそうはしなくて、基本的にいろんな情報を SNS から収集するじゃん。だからやっぱりそこでもっと活動をしていくのが必要だと思うし、それこそトランプとかは本当に SNS コンサルタントみたいなの雇ってさ、本当に戦略的にやってたし、オバマも本当に戦略的にやったからこそこういろんな人にリーチアウトできたっていうのもあるので、
うん、
やっぱりもっとこの若者世代にっていうのであれば、その人たちが使うツールとか、ね、使ってるアプリケーションとかでメッセージを発信したりとか、それをさらにこう噛み砕いて、あなたたちにも関係あることなんだよっていうのをメッセージとして伝えていかないと、なんか多分若者としては政治ってどうせなんかおじいさんおばあさん優遇されるじゃんみたいな、だけどやっぱりあなたたちの将来も考えてるんだよっていうメッセージがあんまり伝わってこないし、まあ、
ね、
発信の仕方がなんかブログとかでさ書かれたってさ、そのブログ読む人って、まあ、本当に減ってきてると思うんだよね。しかもその政治家のブログなんてわざわざ読みに行かないじゃん。
読まない。うん、
そうだったらなんかインスタとかツイッターとかフェイスブックとかでもっと情報発信してこういうことを うん、やっていきますっていうのを発信した方がいいと思う。
なんかそれこそ YouTube でライブ配信してみたりとかさ、こう分かりやすく若者に向けてメッセージを出すっていうのはすごい大切だなって思ったし、今アミが言ってて、あのオバマさんのさ、ミシェル・オバマさんの本を読んだ時に、オバマさん自体が黒人の投票率がやっぱ低いっていうことも話題になってたから、どうやったら黒人の投票率を上げれるかってことで、うん、彼自身が動いて直接こう話しに行けるようなそのコミュニティに行ったりとか、本当に足を運んで黒人の投票率を上げるような活動をしてきたから、やっぱり日本の総理大臣候補の人たちも、まあその人たちだけじゃなくて政治家とかも、本当にアミが言うように若者が集まる場所とか若者が見るものとか触れるものを重心的に使うべきなのかなっていうのは、うん、聞いてて思いました。
それこそね TikTok とかでねなんか、配信してみるとかでもいいと思うんだよね。 YouTube の配信とかもねやってる人いたりすんの。でもなんかこのスーツ着てなんかお答えさせていただきますみたいな、
そうだよね、そういう硬いよね、
そうもっとなんかラフな感じでなんかこう、まあお酒まではいかないけど、なんかコーヒー飲みながらちょっとこうあの画面の反対側の子たちとこう対談する感じで、
確かに
コメントピックアップしてなんかカジュアルに話せばいいし、別にライブ配信ってまあリスクはあるから、思ってることじゃないことをパッて言っちゃったりとかね、まあそういったリスクがあるのであれば、それこそこうちょっと面白い短めの YouTube 動画作って上げてみ て、
うん
てね、でそれを他の SNS ツールで拡散させるとか、もういろんな方法あると思うんだよね。
うん、あると思う。そうだね、そういったその若者のそう戦略、それこそ雇ってコンサルとか雇ってねやってみた方がもしかしたらいいのかもしれない、
うん、そうだね、
うん、はい、まあではあの本日はコーヒーブレイクで、まあ、ゆるくね政治について、日本とアメリカ他の海外の国について話してみましたが、皆さんいかがでしたか。まあ、これをね聞いて少しでも関心を持っていただけたらなと思うし、まあ、確かにあの今若者たちが使っているツールでは発信してない部分は多いけど、まあ、それでもね自分で調べて関心を持つことっていうのはできるし、まあ、周りの友達とかも巻き込んでちょっと話し始めてみる、政治について話し始めてみるっていうのも大きな一歩かなと思います。
うん、あとはやっぱ投票に行くだよね。まあ、今回はちょっと違うかもしれないけど、いろんなまあ選挙っていうのがかなりの頻度で行われているので、まあ、そういった意味で投票に行ってまずはアクションを起こしてみるっていうのは一つ、力としてはまあ個の力かもしれないけど、それがこう集まってあの集団でねなんかこう変えていけるような形にもなると思うので、そこはすごく重要だなと思います。
はい、であの海外に住む皆さんも日本領事館に行くと在外投票というのができるので、きちんと登録しておくと、そういった選挙の時になると、私は海外に住んでるから関係ないっていうわけではなく、選挙ができるあの一つの大きな投票権があるので、ぜひ選挙に行きましょう。
はい、質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!
Bye!